ラジオで和歌山
発見お宝タナベシ。
おうだよ今日は。
この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す。先月はね、僕はちょっとこっちにいなかったんで、
そうです、
はい、
2人で、
そうですよ、2ヶ月ぶりということ
です。そうです ね、なんか声だけお聞きしてたんでそんな感じしませんでした。
沙織ちゃん見ないと寂しいですね。
そうですよ、寂しいですよね。やっぱり
見え見えの嘘、ありがとうございます。
いや嘘じゃないです、嘘じゃないです、嘘じゃないですよ。
あと飲み込んだ言葉がちょっと、ね、
後で聞こう、
気になりますけど、
スタジオ内の平均年齢下がりましたからね、これね。
いやそうでもないですね。
そうですよね。だって、はい、
さて今月ご紹介するのは田辺市です、はい、もう田辺市といえば今日も朝からもうリスナーの皆さんから、
はい、
植樹祭のお話、
そうです ね、
たくさんメッセージが届いてましたね。
そうですね、は
い、ですからもう私がご紹介するよりも正直、平坂さんとゆかりさんの方がよくご存知なんじゃないかと思うんですけれども、
いやまあでもね、いろんな有名なもの田辺市にはありますけど、今回の植樹祭でやっぱり植樹祭があった田辺市ということにもなりましたよね。
そうでしたね。
うん、今一言でまとめてもらいましたが、田辺市といえば、じゃあ一言で言えばお二人一人ずつ聞きます。
なんだろう、
思いついた方からお願いします。
ね、熊楠さんとかね、森平さんの
向き、
あ、弁慶、あ、そう、弁慶さんも、
なかなか一言では、
やっぱりね、歴史と文化がある街すぎて、
そうなんですよね、
まだ広くなってますし、
まあ一言に言うならやっぱり親不孝通りかな。
今夜にね、
遊ばせていただく、
今安治小路通りに、
そうですね、はいはいはい、
いろいろ出てきましたね、はい、まあそのお話も後々出てきますが、まずは、その植樹祭とですね、そして田辺市をご訪問になった両陛下とお食事などの時間を過ごした真名子光市長のお話から聞いていただきましょう。
はい、両陛下のご臨席を挙げたということがやっぱり式典のこの厚みとか重みを増すことができたと思いますし、本当にいい式典だったと思います。まあ、式典の終了後市役所の方に、お越しいただいたので、はい、少しの時間でしたけれどもご一緒させていただきました。どういうふうに表現したらいいんでしょうね。まあ、でも緊張の連続でした。両陛下は被災地にしてこう毎週のように出向かれているという、まあ、そういうお姿からすれば大変こう身近に感じるという、そういうまあ皆さんも多いと思うんですけども、僕自身もまあ改めてこう身近な感じもその中にあったと思うんですけどね。沿道に出迎えになる市民の皆さんが大変まあ数が多かったということからしても、僕はそれはやっぱりそういう影響っていうかあるというふうに思いますけど、田辺市合併してちょうど6年になるんですけど、まあご承知の通り大変広いエリアでございまして、でまあ和歌山県の約4分の1近くが田辺市、しかもですね、まあ、森林がそのうち9割ということで、まあ、そうした田辺市で、植樹祭を開催するという意義はやっぱり意義深いというふうに思います。
この植樹祭の式典で両陛下が、まかれた種や植えられた苗ですね、これは、新城総合公園の方でこれからも大切に育てられていくということなんですね。
うん、はい、私が楽しみですね。
そうですね、私が新城公園を訪れたのは2日後だったんですけど、撤去作業の人たちがね、忙しく立ち働いていて、まだ中に入れないところも、
まだ撤去の最中だったんですね、
はい、ありましたね。さて改めて田辺市、もう本当に冒頭でお二人がいろんなことを言ってくださったんですけれども、人口で言えば和歌山県では2番目の8万人余りなんですね、
はいはい、
ただ6年前の合併で広く大きくなりまして、面積は和歌山県のおよそ4分の1にあります、で市長は例えば他府県でその大きさを人に説明するときにはですね、うん、隣の大阪府を取り出しまして、うん、大阪府で言うと大阪府の面積の2分の1以上なんだよというと、
そうなんですか、はい、
かなり皆さん驚かれるそうですね。
田辺県になれそうですね。
なれそうですね。
いやいや、ちょっと並んといてよ、和歌山県でおって。
それではそんな田辺市について市長にいろんな話をお聞きしました。
市町村建設計画というんですけど、合併の街づくりというのは一応10年計画になってるんです。そういう意味では今もう6年が経過をしたということですので、まあ、半分を過ぎたと。我々の任期というのは4年スパンですから、2期目とすれば8年あと2年ということになりますので、まあ、できればその期間にできるだけその計画を、まあ、総仕上げの段階へ持っていけたらなと、まあ、こういう思いで今市政運営をさせていただいてます。まあ、なかなかですね10年期間ですから、8年で全部をできるというのは無理ですけども、まあ、そういう思いでね、まあ、できるだけまあ短縮をして、まちづくりの形を市民の皆さんにこうなんていうか実感していただけるように努力をしないかんということで、まあ、あえて自分にプレッシャーをかけてると、まあ、こういうことです。その広い面積の中に、まあ、大変まあ気候的にも資源についてもまあ恵まれているというエリアだというふうに思ってます。もちろん世界遺産に登録された熊野古道をはじめ、そういう古い歴史文化もありますし、旧田辺市街地についてはやっぱり避難の都市的なそういう環境も整ってますので、まあ、自然環境から、まあ、利便性から含めてですね、本当に多種多様ないい街だというふうに思ってます。特に代表作はこれからシーズンですけども、梅もそうですし、まあ、年中柑橘も取れますし、まあ、海産物も豊かですし、まあ、紀州備長炭の発祥地の地でもありますし、自然に恵まれた産物というのもたくさんございます。合併をしてですね、一定の基盤ができてきたということを踏まえて、いよいよ今年からはもう少し田辺市そのものの価値を高めていこうということで、まあ、価値創造元年というような、まあ、少しまあ堅苦しい言い方してるんですけど、田辺市のいわゆるそういう付加価値をもっとその対外的にですね PR をしていくという、そういうことも含めて、まあ、産業部の中に交流推進係ということで、まあ、そういう部署をですね新たに設けて、プロモーション活動をもう少し積極的にしていこうと思っています。本当にいいものがたくさんあるのにですね、我々のまあ PR 不足もあってですね、十分まだ認知度とすれば低いかなというふうにも思います。まあ、でもしかし昨今、まあ、世界遺産でありますとか、まあ、そういう意味でも知名度が少しずつ上がりつつありますので、プラスその付加価値をねやっぱりつけながら、もっともっと積極的に PR をしていこうと思っています。この前ですね、大分県の湯布院と、それと山形県の蔵王、これ上山市なんですが、それと熊野、この3つでですね、温泉クワオルト研究会というのを作ったんです。これはですね、単なるそのヘルスツーリズムじゃなくて、やっぱ市健康、いわゆる熊野古道も歩くだけじゃなくて、プラスアルファ、もっと健康というものについて、なんていうんですか、付加価値がつけれるように、これもドイツがまあ先進地なんですけれども、そういうところで3社でですね、少しレベルアップできるような温泉療養地を目指そうと、こんなことも一つのまあ付加価値に今取り組みを進めたとこなんですけれども、これなんかも新しい取り組みなんです。まあ、クワっていうのはドイツ語ではその療養とかいうような意味で、まあ、ケアですね、結局に英語になると。でオルトというのはエリア地域ですから、まあ、療養地という直訳すればそういうことなんですけども、ドイツでは保険適用になって、きちんとしたシステムができてるんですが、我々もその今言う、まあ、名だたる有名な湯布院と、それと蔵王と熊野というこの、まあ、ちょうど九州と東北と近畿という距離感も面白いですしね、そういう違ったエリアが同じレベルでお互いにこう研究し合いながら、情報共有し合いながら、 PR し合いながらというのは意味深いと思ってるんですけど、もともとですね合併の時点で田辺市熊野ツーリズムビューローというのを立ち上げて、要は少し世界、特にまあ欧米向けてですね PR プロモーションしていこうというのがもともと狙ってたところですので、今いうミシュランの三つ星というのも大きな弾みですし、ツーリズムビューローもですねいよいよ着地型の旅行業の許可というのを去年取得してですね、もっともっと地元を PR していこうという体制に今なってきてますので、本当にそういう意味では好機だと思います。せっかく合併をして広くなったわけですから、やっぱりこの合併の良さっていうんですかね、効果というのをやっぱり我々は発揮するというのが一番の命題ですので、確かに課題もたくさんありますけども、いい意味でのその広さの良さ、多資源な良さというものをですねやはり発信していって、地域の活性化、新田辺市のやっぱり街づくりに生かしていくということ、これをしていかないと意味がないと思いますので、仕上げというか、まあ、なんとかその辺のステップアップを図っていきたいと こういう途中です。で、私も先日姉妹都市の岩手県の一関を通じて一関市を通じて陸前高田市とそれと気仙沼市の方へ行かせていただいたんですけども、いや本当に今回の東北の震災を受けて、まあ、我々も近いうち東南海南海地震というのが懸念されているわけですので、全くまあ人ごとに思えないし、現地を見せていただいてですね、やはり我々としてもこの防災というものをもう一度問い直すといいますか、やっぱりそういう大事なことだというふうに思います。なかなかね、今までの対策がダメだというんじゃありませんけども、やっぱりそういう基準というんですか、想定をどうするかというのも含めて、今一度見直しというのはもちろん必要だと思いますし、市民の皆さんも大変まあ意識が高くなったと思いますので、この辺ですね、できるだけ早い段階で、新しい防災対策というのを、県ともまあ国ともこれ強調しないとダメなんですけれども、早く早い段階で確立していきたいと思います。いろんな可能性を秘めているというんですか、潜在能力はもう申し分ないというふうにもう常々思ってますので、これをやっぱり最大限こう引き出して、町づくりにつなげていくということだと思ってますので、与えられた任期についてはまあ精一杯努力したいと思っています。もともとですね、当地はよみがえりの地ですから、そういう意味ではね、来ていただく皆さんにもこう元気になって帰っていただけるような町というのがね、理想だと思ってますので、それがもともとの熊野のスタイルというか持ってる能力だと思いますから、そういうのを町づくりにこううまく活かせたらいいなと思います。体もそうですけれども、精神的なね、やっぱりこう元気を取り戻すためにも当地が果たせる役割というのはあると思います。これはまても皆さんのね、ご協力をいただかないと、まあ、市長一人でやれるわけではありませんので、まあ、また皆さんの協力をよろしくお願いしたいと思っています。
冒頭でお二人に田辺市といえばということでいろんなことを言ってくださいましたけど、結局そういうことなんですね。田辺市はこんな町と言えないほどいろいろな産物や資源があるんですが、そこは恵まれているんだけれども、まだまだ生かしきれていないということで、そこでですね、今年の4月にセクションを超えたセクション、つまりいろんな部署や課を超えたセクションですね。その交流推進係というのが設置されたんです。で、今売り込みに懸命だというので、その皆さんを取材してきました。
交流というのは、まず人と人とのコミュニケーションからいろんな展開をこう模索しているというのが、まあ、抽象的ですけども実態です。当地方は梅の産地なんですけども、梅から派生する例えば梅酒ですね、そういった梅酒なんかを、いろんな地域に持ち込んで、都市との交流というのを展開しております。関西圏でしたら大阪であったり堺、京都で神戸、そういったところのいわゆる県人会に向けて、中でもその田辺出身の方からいろんなアイデアなり意見を聞いて、でそれを噛み砕いて活性化につなげるという展開を、例えばその後の商談活動であったり、まあ、こういった梅酒が流通すればいいなというあたりの意見をいただいてますんで、そういった各論にまで踏み込めたらなというところの展開を、はい、しております。梅酒に関しますと、ベースのお酒がホワイトリカーというのが一般的なんですけども、で最近ではブランデーであったり日本酒であったり、こういろんなこう各メーカーさんによってこだわりであったり製法も違ってくるんですね。そういったのをこちらの方から伝えることによって、スムーズにこう飲んでいただいて、で次にはこういった梅酒どこで購入できるんですか、ではたまた地元に行っていただこうという、そういったご意見もいただいてますんで、はい、でそういったあたりが我々交流を、まあ、PR するセクションとしては一番嬉しいお話ですね。人と人とのつながりから次につながる展開というのはなかなか個人では、予想できないんですけども、今までの経過を見ておると、まあ、すごいこう広がりを持って、で仕事以外でのつながりというか地域の中に入っていくという機会も与えていただいておりますので、仕事としてはかなり忙しいんですけども、ワクワクするような仕事であることはもう確かですね。我々の地域は例えば水産物で言いますと、今最近広めという海藻を PR しておるんです。地元でしかなかなか消費されていないという商材だったんですけども、 2,3 年前からのこう PR の成果もこうしてどんどんどんどんこう 情報が発信され消費される機会も増えてきたんですけども、それに対して生産現場の状況がなかなか追いつかないという状況が、そういった商材が水産物農産物で、はたまた山に目を向けますと榊であったり榊であったり、そういった特養林産物といわれる消費者が望まれているという商材もどんどんあるんですけども、今は生産が追いついていないという、こう地域性も相まって先を見ますと非常にこう優位性を持ったツールがどんどん出てくるのかなというのは感じてます。でそこを我々の各セクションの行政が一緒になって生産者と先を担えればなという思いがありますね。
交流推進係の、リーダーでいらっしゃいます山本義明係長にお話をお伺いしたんですけれども、はい、お話の中にも出てきましたが、43歳の男性、43歳なんですね、年齢言っちゃっていいのかな男性がワクワクするような仕事っていうのは素敵だと思うんですよね。
そうですね。
でもご本人は心は23歳とおっしゃってましたけれども
やっぱりワクワクするっていうことは、その仕事の方もですね、どんどんいろんなことを考えて広がっていきそうですよね。
まさにそうなんです。今本当に4月にできたばかりで皆さんやる気満々なんですね。続いては地域コーディネーターの岸上光義さんのお話です。
特に都市部とこちらの田辺を結びつける役割を担っています。こちらの農産物を都市部で取り扱っていただくように PR したり、で逆に都市部の方にこちらに来ていただくようにいろんな仕組みを作ったりというような役割を担っています。特に今農産物を都市部に PR するという意味では、料理人の方だったりっていうあたりに、こちらの柑橘梅なんかを PR しています。まずこちら非常に豊富なおみかんがあるというところで、だいたい70から80品種ぐらいあると、その一つの地域でこれだけの品種があるというのはなかなかないというふうにそのシェフの方々にも言っていただいております。
本当にいい香りしますね。
そうですね、これが本当に年間あるということで、本当時期時期真夏以外はいろんな柑橘の匂いでこの地域覆われてますので、逆に一度来てくださいというようなことでいろんな方に来ていただくような誘客の手法も取っております。バレンシアオレンジ、これからおすすめですね。国内でもなかなかこのバレンシアオレンジを作っている地域というのがなかなか見当たらないので、一押しだというふうに思います。こういういろんなおみかんが本当に都市部で求められてるんだよっていうのがなかなかこちらの地域の方分かってなかったり、どうやってみかんいっぱい作ってるけども売っていったらいいのかなっていうのが分からない人たちっていうのがたくさんいてまして、その人たちが一人では考えててなかなか思いつかないことでも、みんなで集まって考えたら新しいアイデアが生まれてくるんじゃないかなということで、今年の7月から地域づくり学校というのを開設する予定です。やっぱりその都市部のニーズっていうのもこちらの地域の方聞きたいと思いますので、全国各地のいろんな方々も募集をする予定です。地域の中だけでいろんなことを考えてもアイデアっていうのがある程度のところでとどまってしまう可能性がありますので、本当に都市部の方が求めているものを聞くためには、その都市部の方々も学生として迎え入れて、どうやってみかんを売っていこうか、どうやって梅を売っていこうかっていうのを考える学校ということで開設する予定です。全国各地で田辺といえばみかんだったり、田辺といえば梅っていうようなことがみんなの頭の中にすぐにパッと浮かぶような状況にしたいなというふうに思っています。
今のお話からも都市と地域をつなぐんだという熱意をすごく感じていただけたと思うんですよね。田辺といえばみかんだというふうにおっしゃってましたが、そして田辺といえば梅という言葉も出てきましたけれども、うん、元梅娘の松本さやかさんもこの交流推進係の一員です。
豊かな自然があって太陽があって、こう山々からまた清い流れが来て、その流れがまた海につながって豊富な水産資源につながっていくっていう、こう田辺市には本当にその中にも文化があって本当にたくさんの資源がありますので、こうそれを総合的に一体的にこう PR をしていけたらなというふうに考えております。それまでこう食は食、観光は観光、教育は教育っていうと分かれていたものを全庁的にこう横のつながりを作って、で例えばこう梅を PR していくだけじゃなくって、そこにこうみかんが入ってきたりとか、はい、そういうことを合わせて有機的につなげて PR を していっております。それまでも梅娘として梅を中心には PR してきましたけれども、これをまた全体的に PR できるっていうことで、私は大変こう楽しみながらお仕事させていただいてます。もちろんこう下支え的な部分ではあるんですけれども、表にも立ってこう PR していけたらと思います。最近で言えば、山形県の上山市と大分県の由布市で、それから和歌山県田辺市の3市が、日本温泉クワウルト研究会っていうのを立ち上げまして、でそれぞれの地域が持つ温泉ですとか、こう地域の地形を生かした温泉療養地を生かしたこう観光地づくりっていうのを目指すためにこう研究会を設立したんですけれども、そこでまあそれぞれの地域の物産、私はこう柑橘と梅、それから梅酒を持って行って PR してきたんですけれども、東京の方で、はい、でそれでまあ3市の交流も深めつつ、今後はこう全国各地からそれぞれの地域にお客様を呼んでいけるようなこう取り組みをしていけるようにということで、柑橘はデコポンと清見と、あとは甘夏ですね。本当にこうみかんっていうのは見たこう印象がオレンジ色がすごく綺麗で、その中でも少しずつこう色味の違いがあったりするので、こう第一印象ですごくいいイメージを持っていただけますね。でもちろんこう食べていただいても味にはもう絶対の自信がありますので、皆さんにお配りしたんですけれども、喜んでいただけたと思います。
市長の話にも出てきた日本温泉クワオルト研究会の PR でもみかんでつかみは OK だったということなんですが、このいろんなものを売り込むという交流推進係、共通の話題となったみかんをですね、はい、今スタジオに持ってまいりました。
いろんな種類持ってきていただいて、はい、大きさも本当に色も、こう、そうですね、肌の感じも全然違いますね。
柑橘類がすごい種類豊富ですからね、田辺市はね。
年中取れるんだそうなんですね、はいはい。本当に種類もたくさんありまして、今あるのが甘夏、はい、それからこれがニューサマー。
ニューサマーって初めて聞きました。
私も初めてなんですけど、見るの。そして清見オレンジに、セミノールに、レモンと。そして、はい、そうです。
そうです。
今飲んでるのが、
オレンジジュースもね、はい、いただいておりますよ。
キテラでもね、売ってます、はい、オレンジジュースですよね。は
い、もう僕これ3杯目でございます。
そうなんです、はい。ずっとさっきから、うん。
何杯でもいきますね。
おかわりしてるんですけれども、こうして見ていただいたらわかるように、うん、柑橘類って本当に並べるだけで、色も全然違うんですね。
そうですね。同じように、なんていうんですか、黄色から赤の間なんですよね。全部。それでも、もう微妙に全部違いますね。
そう。うん、なんかこう、で、お部屋の飾り、はい、というか、はい、そういうのにもなりますね。
はい、
見てもらうだけでも綺麗で、うん、だからこれからはそういう飾りとしても使ってもらうような形も考えたりしてると、うんうん、交流推進会の皆さん、いろんな夢を語ってくれましたね。
そうですか。いやいや、元梅娘ちゃん可愛かったらしいじゃないですか。もう気になってしゃあない、さっきからもう。
というわけで、はい、今週の、は
い、
プレゼントのお話に行きましょう。
はい、
今週のプレゼントはですね、この田辺市神明津さんの柑橘と、今飲んでいただいてます、オレンジジュースですね。
はい、
酸味がちょうどいいですね。
美味しい。
つぶつぶも入ってます、ね。
はい。この、ジュースをセットにしてですね、3人の方に詰め合わせでプレゼントするんですけれども、
な
るほど、うん、番組用の特製詰め合わせということで、この4月に立ち上がったばかりの、本当にこれから頑張っていこうとしている交流推進係の皆さんが、一押しのプレゼントとして用意してくれます。だから中に何が入ってくるかっていうのはね、開けてのお楽しみ。
そうなんですね。で、ま、
これしかないというような取り合わせをしてくれるってわけですよね。だからぜひどんどんご応募していただけると嬉しいんですよね。
はい、
では、赤井さん、いつものように宛先をお願いいたします。
はい、メールかファックスかおはがきでご応募ください。メールは、sata@wbs.co.jp。ファックスの場合ですと、073-428-1414。おはがきは、郵便番号が 640-8577。和歌山放送、ウィンズ平坂の今日も全力投球。 ラジオで和歌山の係までどうぞお寄せください。
はい。そして、先月のプレゼントなんですが、美浜町美容のひじきですね。こちらの方もたくさんの方にご応募ありがとうございました。発送をもって発表に変えさせていただきますが、先月もお伝えした通り、商品はですね、夏にならないと手に入らないという。
季節物ですね。
そうなんですよね。もうしばらくお手元に届くには時間がかかりますので、お待ちください。そして、今月もたくさんのご応募をお待ちしています。天皇皇后両陛下いらっしゃって、真名子市長はお食事を一緒にされたということですけれども、はいはいはい、例えば平坂さん、天皇陛下とお食事を一緒にされたら、
はい、いや、僕も陛下を知らないわけじゃないのでね、
知らないわけじゃない、
テレビで見てるもん、小さい時から見てるもん、うん、
一方的です、
ね。広宮さんも見てるもん。
篠宮様に私会ったもん。
いや、ちょっと腹立つなほんまに。まあ直立不動で敬礼してると思います。
は
い、
そうですか。あのお二人だったら大丈夫なような感じですね。
いやそんなことないでしょ
う。どうでしょうかね。ね、
ダメでしょう。またもあああああ言ってると思いますわ。
緊張するけど、はい、なんかほぐしてくださるような気もしますね。
そうかもわかりませんね。
はい、まさに田辺市はいろんな人の心をつないでいく街だと感じました。ラジオで和歌山発見お宝田辺市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。ナビゲーターは香川沙織でした。それではまた来月お会いしましょう。